はい、5月の今日何日だ、7日、はい、木曜日17時になりました。木曜リンジャンブルの時間でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真っ黒クロスケ、どうも来た。
はい、ラッセン、英語よりもラッセン、
英語
よりもラッセンかと。
はい、劇のオフから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
なんで二人と
思い出せんかった。
髪が伸びすぎてる。
この毛
びっくりした。
髪の毛
結構やばい。めっちゃ髪切りたい。
私も自粛開けたら何がしたいって美容院行きたい。美容院とマッサージ行きたい。
あら素敵な夢だね。
夢でしょ。
いや俺もな、自粛開けたらまず髪切りに行きたいな。
めっちゃ伸びたな。
私もでも結構伸びました。ここまでも長いからそんな伸びた感はないけど。
ちょっとゴールド帽子かぶったらマジで
怖いよ。怖いよ。
漫画のキャラでいそうだね。いるよね、漫画のキャラでさ、前見えてるのみたいな人いるか。
いるいる。だってなんか、ね、本当に前見えないですよ、これ。
これ後ろ向いてた、マスクを後頭部につけたら後ろでも前でも一緒なんじゃない。
ヌーベイに出てきそうだぜ、地獄先生。
あ、いるね、いるいる。
顔面黒いのっぺらぼうみたいな。
なんかちょっと友達助けるために本気出すときだけ片目見える子。
しゃあめっちゃ髪伸びたんだよな、マジで。
でもね、まあこんな感じでね、今日はねお届けしていきましょうよ。ね、
久しぶりに髪の毛スタイル。
なんで？
あるじゃないですか、マスク触った手で髪の毛触らない方がいいとか、この目描かない
方がいい
と
か。はいはいはい、あります
から。前髪が鬱陶しくてこうずっと触るのが嫌で、ずっと最近上に上げたりとか、でこっぱきにしたりとか
して。髪伸びたな。マジやることないっすね。
ね、やることない
な。マジないな。
俺だってさ、今日 LINE で調べたんだけど、はい、俺らがね、はい、劇団大勢の稽古自粛しますっていう LINE をみんなに送ったのが4月9日なんですよ。
あ、もうすぐ1ヶ月だ。
1ヶ月経ちますよ。
いや、ガナハベースで言えば4月6日に休業したんですよ。もう1ヶ月ですよ、丸1ヶ月。
そう
だな、
今日1日目か。
丸1ヶ月。
昨日で30日か。
逆にさ、はい、こんなに休むとさ、もうシステムが今この体になってるでしょ。
はい、
働くの億劫にならん。
いや、もうそれもちょっと気持ち的にはあったんですけど、うん、先週ぐらいかな、一回なんかガナハベースに行く用事ができて、
うんうん、
Mさんがなんかオンライン飲み会をすると、はいはい、けど家にいたら子供たちワーキャーして、
うん、
配信できんから、うん、ガナベに行こうと思う。でなんか来たらって言われたの。で席一番奥とカウンターとかで話して、うんうん、まあこっちはこっちで別でなんか飲み会とかして、うん、でもお店のこのお酒もずっと置きっぱなし、
うん、ちょっと動かさないと、
ね、そう普通に飲んでるよっていう感じだったんで、行こうってなって行ったんお店に、
うん、
で、あゆみさん9時から飲み会だからって行って、で僕ちょっと差し入れ的なものを作って、
ほうほう、
ちょうど飯作ってたんで、
持っていこうと思って。ご自分で
鮭のバター焼きみたいな。
あら、いいじゃないです
か。ホイル焼きか。
あ
で、あゆみさんの分も作ってたら9時半ぐらいになってしま
って、
まあでも行ったんですよ、
うん、
したらいなくて、
おい、
あれ
あれってなって、うん、あゆみさん今出てますみたいな連絡を送って、そっから30分ぐらい全然返信なくて、
うん、
ずっとお店で待ってたんですよ、
うん、寂しい。
でどうしようってなって、うん、したら本当に10時ぐらいに帰ってきて、あ、なんかお店の Wi-Fi の環境があんまり良くなかったから、うん、結果家帰ってきたって言われて、えーってなって、もうせっかく来たし飲んでいいよって言ってたから飲もうと思って、久しぶりにお店で飲んで、
え、一人
で、はい、
本当に寂しいな。
このなんていうんですか、オンラインのやつもうひっそりとやり、まあまあちょこちょこ見に来てくれる人がいて、そしたらなんか久しぶりにこのカウンターに立って自分でお酒作ってたら、1ヶ月ですごく懐かしい気持ちになり、
あ、まあそうだろうな、
この職場に立つっていう感覚、早く戻りたいっていう気持ちがすごい高まりまして、だから億劫になってた気持ち、
うんうんうん、
もう当初あったんですけど、うん、実際やっぱ現場行って立ったら早く行ってもうちゃんと乾杯して飲みたいなっていう、このしかもオンラインでしたらコメント上でのなんていうんですか、僕が読み上げてだけなんで、うんうんうん、相手の声はないじゃないですか、
う
ん、寂しいんですよやっぱり。
余計に寂しい、ね、
そう
しかもあんなにいつもさ、あのワイワイ騒いでるお店だったでしょ、はい、にぎやかな、そこにまあな1ヶ月ぶりにでも行って一人だとそれは寂しさを
余計シーンってするよね。
そうだからオンライン上でカラオケとかやっていいのかどうかが分からんから、
う
ん、
ああそうね、
著作権とかがあるから、ね、それもできないしで換気はしてるから、うん、窓開けてたら近所迷惑だから単純にそれでカラオケもできんしみたいな、
まあ、早く、ね、復活できたらいいんですけどもね。いや
そうですね。
いやだから、うんね、一応昼のバイトはちょっとしてるんですよ、まあ、短かったりとか、うんはいはい、あのそんなにいっぱい入ってはいないんですけど、うん、で5時とかに終わって帰るじゃないですか、うん、普段だったらここで稽古してるじゃないですか、うん、もうこの時間、うんうん
はいはい、
今もう週3ぐらいでオンラインで稽古で、まあ、LINE 通話だったり Zoom 使って、うんうん
はい
まあ、今回2チームあるんで、うん、うちらのチームは週2ぐらいか3ぐらいで、まあ、稽古して、まあ、顔合わせてやってはいるんですね、うん、でもそれでも、まあ、稽古開始が7時半とかで、まあ、LINE やって、ね、投資やってとかって、うんうんうんまあ、9時半ぐらいには終わるんですよ、9時半か10時とか、
うん、
で体動かさないじゃないですか、うん、もう座りっぱなし、うん、で声もそんなに大きく出せない、
うん、
手もそんなにこうやって動かせない、うん、ってなってでしかも5時とかって帰って5時半ぐらいに帰って自分でその夕飯作って家で夕飯を食べてる、
うん、いいじゃね
そうで、うん朝と昼も自分でお弁当作ったりとか、まあね、してるんですよ、まあ、本当に簡単なやつですよ、
うんうん、
でそれをちゃんと洗う、
うん
でまあ、言ったら持ってったものとかも全部消毒したりとかしてる、
うん、
で休みの日には週2日休みがあって休みの日には朝から掃除機かけて床拭きして洗濯して洗い物してとか全部今ちゃんと家事やってるんですよ、
うんうん、
よくなんか本当にあなんて言うんだろうあ人間時間があるとちゃんとやるんだなと思ってい
やちゃんとやりますよ
思ったのと、うん、これで本当に稽古に戻って、
うんまあ、その維持ができるかで
そうそうそう、はいはい、いやできない、
うん、
だって片付けしてさ洗い物した次の瞬間からもう洗い物が始まってるじゃないですか、
うん、
ってなるし洗濯して干したその数時間後にはその日に来てたものが洗濯機に入るじゃないですか、うん
まあ、まあな
心が折れる
それが毎日やるあれだからな掃除
ね、そう、ね、だからすごいな
でも俺もこの結局だから自粛でさ何もできないじゃん、ねうん、お家帰ってきて、うん、今までは稽古があったら、うん、稽古から帰ってきて風呂夕飯晩酌時間、うん、寝るのが大体1時ぐらいだったわけ、
まあ、あってもでも2時間とかじゃないですか、うんうん、自分の時間っていうのはね
今だってさもう9時ぐらいには晩酌、うん、俺1本しか飲まんから基本晩酌しても10時過ぎにめっちゃ眠くなるわけ
分かる分かる10時過ぎに眠くなるので
時を見てねまだもったいないって感じる自分がいるわけ、
うん、
今寝るともったいないと、
うん、
ただもう眠気がすごくて、
いい
本当に11時前にぐらいにもう寝る
分かる10時過ぎたら眠くなるわけ
あもう寝るな、
それはないな
だからそうそれが一番稽古が始まったら怖いところ
そうなんだよ、
ね、10時過ぎたら眠いじゃないか
だってもう今稽古が始まったら10時過ぎには帰るでしょ
うん、
そこから今の流れで、ね、1時やっぱ1時ぐらいになるだから今のねあの生活慣れすぎててね
そうだから
なんか今健康な気がするもん自分、
まあ、健康なんだろうけど、うん、8時間とか10時に寝て7時とかに起きたりとか、まあまあ、遅くても
そっか
日付超える前には寝るわけよ、
うん、寝るな
寝るでしょ
俺も今絶対寝てる、
寝るで
何やってんのあなた
いや僕だから先週そのガナベに行って飲んだ時が、うん結果3時ぐらいまで行ったんですよ
3時
10時ぐらいに行って、
はいはいはい、
飲み出したら3時ぐらいまで飲んでて
ちょうどお仕事してますねぐらい
の、うん、そういつもの前と同じこのいつもの時間帯ぐらい、はいまあ、それよりも早いぐらいに一応もうそろそろ帰ろうかなっつって帰って、うん、家帰って寝たのが6時ぐらいだったんですよ、
うん、
そっからちょっと前の今あれに戻りつつあって、
うんうんうん、
最近だから夕が、まあ、昼過ぎかな2時3時ぐらいに起きるんですよ
また夜型になってるんだ
にその1回だけでそれまで家で俺晩酌もしないから酒飲まないし、
うんうん、あ
全然飲んでなくて久しぶりに飲んだらテンション上がってめっちゃ飲んで
うーん
そんなに酔っ払いもしなかったんですけどなんかまたその時のスイッチになったのか最近だからなんか朝起きれんくなって逆に、先週までは朝起きて夜11時12時ぐらいには寝てみたいなその感じだったんですけどやっぱ1回そのスイッチ入っちゃうと
崩しちゃうとまたそれに
戻ると思いますよでもだから安心してください稽古始まったら戻ります
ああそうですかね
大丈夫です
じゃあなんかずっと小さい頃から8時間とかしか寝ないとダメだったロングスリーパーいわゆる、
うんうんうん、
睡眠時間長く取らないとダメだったんだけど、うん、 よく言うじゃないですか、寝るにも体力がいる、うん、二度寝ができないとか、うん、長くだんだん眠れなくなるとかだったんだけど、うん、8時間ずっと寝てたらちゃんと8時間寝られるんだなと思って。
あ、寝れますよ。
だからこの寝る体力もちゃんと回復してきて、もう最近はだから寝たい。
うん、うん、俺はそんなまた寝れないんだよね、早くは寝るけど。
あ、ショートなんですね。
もう朝7時には絶対起きるから。あ、7時前とかに
俺その時間に今寝てますもん。
1回さ24時間ぐらい起きといて、
そう、なんか1回リセットした方がいいんだけど、それはこの4月の間に2回ぐらいやってるんですよ。あ、それで朝起きれるようになったんですけど、1回崩れたから今またそれになってて、
まあ、一応ね20日が、まあ、1回今のところ起きなきゃ目処というか、
そうだね、
また21日で自粛解除するか、うん、まあ、しないか。
昨日の時点でその5日までが5月入ってまだゼロっていう、
今日もゼロかな、一応1週間ゼロだったけど、まあ、これがね2週間前の自粛だから、うん、この連休中のこのね、まあ、自粛だったりとか、まあ動いてるのかどうかっていうところが、うん、またそれが、ね、また2週間だから
明日からのその検査数で出てくるから、
そうだ、ね、ちょうど来週ぐらいあたりがどうなるかで、
そうですね、だからかだ、ね、この今日から、うん、このゴールデンウィーク明けの今日からこの通常営業とか今までのまあこの客の席の幅を開けたりとかももちろんするし、あの消毒とかもするけど、今まで通りの時間とかまあちょっと短くしてでもやるよっていうところが増えてるんですけど、
いやでも20日以降も私個人よは、いやでも自粛開けたぜ飲もうぜにはならないな、
うん、またそうなんだよな、
集まって飲もうぜにはならない、集まって飲もうぜには
ならない、もう今この空気だし、うん、このモードさ、うん、だから自分たち誰が先に走るかだと思うんだよね、これ
だから走っていいかどうかもわからないじゃないですか、
多分ね、テレビかなんかで逃げはいましたとかね、居酒屋が活気を取り戻したみたいなのが映った時は結構俺パーってくると思うけど、そのじゃあ誰が第一歩目みたいなのが今わからんから、多分俺もすぐには戻らないと思うんだよね、うん、
で言ったら自粛してるからゼロ人なだけであって、うんうんうん、これがじゃあ普通の生活に戻ってもゼロ人だったらあれじゃないですか、まあ、収束じゃないですか、うん、でもこれでね多分集まったら結局またバーンってなったら、
今日からの来週再来週の結果まで見ようっていう人は多いと思う、
だから1ヶ月解除しました、また増えたからやっぱ自粛しますって繰り返しになっても意味ないしね、
そう、だからガナベースもまあ様子見てたらゼロだし今日からやるかなみたいな話も出たんですけど、やっぱでもゴールデンウィーク中のもあるし、それの検査数見てからでもいいかなっていう、まだちょっと
だ、ね、だからお店だからこの、ね、うん、そのまあ、ガナベもそうだけど、飲食店が潰れてしまうかどうかっていうこの多分ね狭間のところで
今からだと思うよ、ね、
相当ね、どっちかだよね、だからもう、
だからそう考えたらさ、ガナベさんはすごいよ、この変な話ね、真面目に言ったらおかしいけどさ、ちゃんとさ自分たちでさ、はい、防衛線というかさ張ってるわけでしょ、
いやまあそうですね、だからスタッフもいるし
ね、え
単純にあやむさんのお家はお子さんも多いし、
だから、ね、それでちゃんとこの守ってやってるというのは本当にだからこういうのがみんなやってるから、まあ、ゼロが続いてるってことだからね、
そうだからまあでもズームね、とかその LINE でのオンライン飲み会だったりとか、テイクアウトとかもちょっとこうまあだんだんだんだん周りもそれ普通にはなってないけど、まあ、なんか品数増えてきたりとかお店が増えてきたりしてるから、そっちが、そっちでねなんとかこうなんかこう盛り上がってできたらね、いいなと思いましたけど、
今調べてるのは、このまあガナベのなんかアカウントでインスタライブとかやりながら飲んだり、そのオンラインみたいな、
誰でもどうぞみたいな、
そうちょこちょこやってたんですけど、これをじゃあ収益化しようとすると、またいろいろなんか権利とかそういうのがあって、何をどうすればできるのかが模索中なんで、いい方法を知ってる人がいたら教えてほしいというか、
じゃあマジでラジオで募集、
そうネットで調べても同じのしか出てこないですよ、結局 YouTube とか、まあ、ツイキャスもそうなんですけど、
投げ銭みたいな感じ
の機能はあるんですけど、結局なんかいろんな条件を満たしてないとなんで、常にずっとやってる人にじゃないと多分それは入らないから、
あ、ね、
今からやっても多分できないし、その間に自粛解除されそうだなっていうのもあるし、今できるので何かで、なんかペイペイとか今この オンライン、ああなんか
LINE ペイとか
キャッシュレス決済みたいなのあるじゃないですか。ペイペイを一応導入してるんですけど、それをこの画面上に出して募るのはペイペイ的にダメらしいんですよ。
あとか、ね、
そうそう、なんかそういうのがあったりするから難しいんですよね結局。
はあ、でも今まで調べてないことを調べるよね。
うん、
本当にめっちゃパソコン見てる。だから
めちゃくちゃレシピ、
めっちゃ視力落ちてるはず。
いろんなの作ってますからね。
あ、俺も結構作ったな。
私結局作ってないな。
作れよ。
じゃあ最近、うん、あのね、絵の具発注してたわけ、アクリル絵の具、
はいはい、
でそれが最近届いて、うんうん、あの靴にずっと何か描きたくて足
なんかお前ハイセンスだな、靴に何か描くってな。
そう、なんかずっと私基本的に無地のものしか買わないというか、うん、なんか洋服はちょっと派手だったりするけど靴をなんか柄物とかが買えなくて、
うん、
で
自分で手を加えてやろうと。
そうそう、やってみようと思って全然下手よ。
あの
見た、
うん、うん、おう、
これはに虹、え
すごいじゃん、
うん、なんかちょっと瓶型っぽい、まあ、
線を、
そうそうそうそう、
えこれ洗ったらでも落ちるんじゃないの。
あ、一応落ちない。まあ、ゴシゴシしたら落ちるかもしれないけど、一応まあ油性みたいな感じ、乾いたら水に濡れても落ちないようなが、アクリル絵の具。
すごいね。
そうそうそう。で今右側面だけやったんだけど、じゃあこの中面をどうしたらいいのかと左側面どうしたらいいか悩なんか、
あの秋山ひとみのロゴマークがあるんじゃないか、ナイキみたいな。
あ、そうそう、だからね、だなんかもう誰かにこうなったら書いてもらおうかな。
猫の肉球のあれでいいんじゃないですか。
あ、そうだね、
秋山の、
あ、そうそう、だから
そういうの作れば
今いろいろ書いてちょんちょんぐらい
でいろいろ考えてる。なんか今もうちょっとマスクミシンに飽きてきて、なんかできないかなって今違うことやってる。やっぱ気持ちは料理にはいかないらしい私は。
俺この間鶏の照り焼きを作って最高のやつができて
どんどんそっちに行ってるじゃん
ちょっと手の込んだというか最高のができて、もう紙に書きましたからね、そのレシピ
最高すぎで、
だからもう毎回ネット開かなくていいように。
ああ、なるほどね。
で冷蔵庫にペンって貼っとけばいつでも見れるし、
うちの定番メニュー
もうになるやつっていう
親父の味としてこれを受け継いでいくみたいな、
受け継いでいくぐらいので作ったりとかしてますからね。
あ、
俺も最近自分で作ったのでチャーハンをアレンジしようと思って、
あ、
キュウリを入れたのよ。
チャーハンに、
和風チャーハンにしてみようと思って、
はい、
キュウリと梅干し、梅を刻んで、
梅キュウチャーハン、
梅キュウっていうかキュウリもまあ細かく刻んでね、梅も細かく刻んで、それを、
まあまあ、歯ごたえは出ますよね。
そうそう、ごま油で
シャキシャキの
和風チャーハンみたいで
しょ。美味しかったんですか。
美味しかった。
へ
それにちょっとね、もしかしたら大葉とかあったらもっと美味しかった、ね、
あ、大葉美味しそうだな。
あとかつお節ぶっかけでね。
あ、だからもうこの料理してる中で再発見というか改めて思ったのは、ごま油はすげえっていうの
を、ごま油はすげえ、
ごま油はもうすごい、何にでも合う、
あれ神様だ
よ。ごま油と本だしと、あとなんだ、あの鶏ガラスープの素みたいな粉があったら大抵美味しい。
大抵美味しい。
大抵美味しい。
大抵美味しいよ。
グラタンとかも作ったし。
へえ、ホワイトソースから？
ホワイトソースも作りました。
すげ
え。マジ？
あ、でもあるものでできるやつを探して、バターと牛乳とみたいな。
バターがないもん。で、牛乳もないし。
いや、バターも買ったんですよ、だから。
使うっつって。だからその作るために新しい食材を買うっていうあれがない、気持ちがない。
いや、このなんていうんですか、それをグラタンだけを作るためにバターを買うのはできないんですけど、いろいろレシピを見てる中で、うん、バター使うの結構あるなとか、
まあね、
候補にあるやつで、ある結構使うのは買って、だバターも前はこの小分けにされた 5、6個入ってるやつだけの使い切りのやつだったんですけど、
ちっちゃいね、
もうあの普通のマーガリンみたいな容器に入ってる、
でかいやつ、
バターナイフで削り取るみたいなバターを買いました。
へえ、着々、もうガナベで料理やったらいいさ。
いや、ガナベとなるとまたそのなんていうの、保管する、
あ、まあ、そか、冷蔵庫
場所とかキャパとかもあるんで。
昨日ね、テレビ見ててね、
はい、
昨日というか、今、プロフェッショナル仕事の流儀ってあるでしょ、はいはいはい、あれの今総集編ばっかり言ってるんだけど、 あれが今ね、このチャンネル自体で3分ぐらいの番組にまとめられてて、今まで出てきたプロフェッショナルがお家でできる簡単料理っていうのをやってる。
え、何それ、
3分クッキングだ。
3分の1人の職人が出てきて3分でできるっていう簡単なので、11時とか2時とかちょこちょこ入ってくるんだよ。
へえ、知らない。
それやってんだけど、俺が昨日見たので、そのとんかつの職人が出てきて、
はい、
お、なんかアイディアもらえるのかなと思ってたら、普通にとんかつあげただけだった
まあでもリュウジだからね
その人のリュウジ、
その人はその人はとんかつを極める人ってことでしょ。
そうそう、だからこの方は多分1時間で見たら、うん、とんかつにこだわるあれとかあるけど、うん、3分でお家でできるやつだったら普通にとんかつあげただけだったわけ面白い
ね、まあ、本当にベーシックなねそうそう、美味しいやつをね。
で息子さんがずっとカメラ回してね、うん、そこのなんか例えば小麦粉つけるときとか、うん、パン粉つけるときに、え、なんかそこなんかないのアドバイスみたいなの言ってると、うん、そしたらお父さんはもう職人さんは、いや丁寧につけるんだで出来上がるまでなんかどんなのなるんかなと、普通に出来上がって美味しそうでしたっていう、うん、
揚げたて美味しいよね、うん、はい、なる
ほど、はい、というわけで、いつも言ってますけど、うん、自粛中の皆さんの生活を何してるかとか教えてもらえれば、
うん、はい、お願いします、
はい、お願いします。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、うん、懸命に木曜チャンプルー宛て、私の自粛生活と、題しましてメールをお待ちしておりますそれでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
FM 那覇
はい、5月7日木曜日17時22分になりました。木曜人ちゃんプレーとおります。
ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きアラバーさん、ひとみさんに、ともきさんに、侍荒垣さん、こんにちは。
荒
垣さんのところ映像おかしいと。今直ってません、ね、なんかさっきね、なんか加工したみたいな、サーモグラフィーみたいになってましたけど。
そう、
貞子ともきさん、荒垣貞子さんと
誰が貞子、
はい、髪の毛下ろしてたから、
ね、最初ね、はい、下ろしてたからね。今週ひとみさん真っ黒マスクと、
うん、
これ真っ黒なデニム、デニム、
デニム、
そう、
デニム
真っ黒ではないわけよ、うん、真っ黒じゃなくてデニムで、こっち瓶型、赤瓶型、うん、はい、もうちょっと興味持って
ツイキャスのコメントがこっちで全然あされないから、
は
い、
あとお笑いカレー大好きわらさん、手作り差し入れ偉い、ともきさん、武蔵さん、ともきさん、ひとみさん、しなさん、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ
武蔵さん、昨日誕生日、一昨日かな、 お誕生日でしたね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
笑いカレー大好きはバラバラさん、またガナベに行きたいなと、うん。
また来てくださいね。
お待ちしてます。
さっきやめてるって言ってたけど。
キューブしかしのおるさん、こんにちは、初見です。
そつき。
あれ、荒垣さんがいる。
入れる。
秋山さん、軽くお風呂入ってこうねと。いってらっしゃい。軽く。武蔵さん、シアさん髪型変えました、うん、ちゃんひびさんかと思いました、はい、
髪型変えたんじゃない、下ろしてるだけですね。
ウッチーさん、頭どうしたその頭頭も頭だし、どうしたのその頭も頭だしみたいな、
頭かもしれない、
そうそう、頭どうしたその頭
でもこれで、ね、あのお笑いわらばあさんわらばあさんじゃない、大好きカレー大好きわらばあさんがイケメンって言ってこれとかいいんじゃないですか、うん、はい、行きましょう
武蔵さん、ひとみさん、本日も沖縄県内ゼロが続いてますねと、
うん、
5月入ってからゼロが続いてますね。
素晴らしいよ、
飲むとすればズームとか LINE 電話とかでのオンライン飲み会が最近はほとんどですねと。
なんだよな、
やりました、うん、オンライン飲み会ともきはやったか、
もうおじさんからしたらよ、やっぱりよ、そのデジタルは厳しいアナログだからよ
そう、なんかオンライン飲み会っていう、そのみんなが言ってるようなこの同時に画面をいっぱい出してみんなで飲むっていうのはやってないですね、
うんうん、あ、一人で飲んでこのツイキャスで放送してみたいな、
そうそう、勝手に配信して垂れ流してるだけっていう、
あ、
まあ、前からちょこちょこやっておりますけど、
本当にごめんね、もう本当におじさんからしたらさ、うん、結局一人で飲んでるでしょって感じだけ
ど、あ、いや、でも
でも意外とこのやっぱ一人でこのちょっと違いズームでの会議みたいな、一回ミーティングみたいなのしたんです、
うんう
ん、それとやっぱこのライブ配信の違いってやっぱ顔が見えて声でやり取りできるっていう、僕らは週一でここに集まって喋るじゃないですか、
うん、直接顔、
ね、だから多分、まあ、まだなんていうんですかね、その極限状態に行ってないというか、うん、
あ、
けど家にいると本当に話す人いなくなるじゃないですか、うん、その時のあのズームの会話ができるっていう喜び、
そうリアクションがもらえるとか、そう多分一番は笑い声が聞こえるって、うん、素晴らしいよ。
おこの時代だからこそ笑い声が。
ガナベのミーティングみたいなのをズームでちょっと言ったんですよ、うん、久しぶりにあの所天助を、
はい、
元オーシャンの新規、ね、今ところどころっていうコンビの所天助ってなってるんですけど名前が、うん、あいつの顔を見て、うん、久しぶりにちょっといじり、うん、いやなんでなんすかみたいなツッコミが返ってくるっていう、うん、家にいながらお笑いみたいなことをしたっていうのでちょっ と、 ちょっとあーって打ち震えましたけどね。
楽しいんですね。じゃあ一
応うちらも稽古する前とかにちょっと、まあ、どんなしますとか聞きましたとか、まあ、終わった後に何かありますみたいな話とかしたら長いもん。やっぱりこのなんかちょっと稽古にもちょっと関係するけど、そういえばこの前さみたいな話が始まったら長い。
やっぱ普通のダベリーもするんだ。
しもします、
ズームを使って。
うん、私も一回そのオンライン飲み会やって、まあじゃね、やっぱり直に会って喋るのにはかなわないけど、なんかこう、うん、気はやっぱ紛れるというか、うん、ほっとはしますね。
じゃあいつかね、うん、
今日のね、あの別局のラジオが、うん、あのヒップさんがやってるところもオンライン飲み会やりましたかで、
ああそう
そうそう、でフェイスブックでひとしさんが上げてたやつの下に誘われんって書いてかっこ笑いみたいな。いや怖いわと思って。
そうだよな、自分
にの。いや頭それは誘った方がいいんじゃないですか。ひとしさんオンライン飲み会
先代頭に差し伸びしませんか。
なんでお前と名前言われると思いますけど。
見たいけど
3分も持たんやん。
参加はしたくないけど、
だってどっちもさデジタル人間だもん多分。
アナログね、
アナログ。
デジタル人間ならいいし、最高じゃないですか。
あの僕ね自粛期間中にちょっと掃除をしようと思って、はいはいはい、棚を掃除したんですよ、はいはい、そしたらねやっぱ昔懐かしいものが出てきてね、このね CD が出てきたんですよ、
はい、
あの昔買ったね、はいはい、皆さんシングル CD ってわかります？
ちっちゃいやつ？
あ、ちっちゃいやつ。
あ、わかりますよ。
8ミリぐらいの。
8ミリの。
僕人生で自分で初めて買った CD はその。
私もそれでした。
シングル？
はい、
シングル。知ってるんだこの世代も。はい、俺がで今日見たのが高校のから中学から買った To Be Continued っていうね人たちがいるんだけど、はい、岡田さんって今多分俳優さんになって結構いろんなの出てるんだけど、その方たちのこの君だけを見ていたっていう曲がね。の CD が出てきたの、はい、久しぶりに聞いたらやっぱ思い出すね。
あのちっちゃいやつって聞けるの？パソコンでは聞けないでしょ。
あ、じゃあじゃあもうあれで俺 CD は持ってないから YouTube で聞いた。
ああ、なるほど、久しぶりに
CD を見つけては懐かしいっつって YouTube で。時代ですね。
ね、すぐに聞けるもん。
俺はってなるだろ。CD からしたら。
CD あるのにお前を流す機会がないんだ
と。俺持ってないから CD のあれを。
ちなみに僕は小学校の時に初めて自分で買ったやつが野猿のビークールでした。
あ、初めてだ。あれ
でも99年とか、
そうだから小3、ね、2、3とかじゃないですかね。
あの時で小3なんだ。
え、あれって野猿のデビュー曲だっけ？その前にあった？
その前にあったと思いますよ多分。
でも多分有名なのはあれじゃない？
そう、一番売れたのが多分最初に売れたのがビークールだと思うんです。それで紅白とか出てる。
懐かしい野猿。
なんか懐かしいビークールってやつ。
はい、
タンタランタンビークーみたいな。
私タイトル覚えてないな。
Everybody be cool。
懐かしいね。あ、
突然
例えば
ポパリセットの CM。
あ、フィールドビビュー突然。
そうそう、それそれそれ、はいはいはい、私それでした最初の CD。
でもあれ俺からしてもあれ結構あれだな、まだ俺も二十歳ぐらいになってないかな。
でも小学生だった気がするな。なんか お年玉で買った気が
シングル CD ってあれですよね。このペラッと開いた縦長の上の方に歌詞が書いてあって、下にちっちゃい CD の下に謎の網目がいっぱいある。
そうそうそうそうそうそうです。
パキッて折りたくなる
よ。誰、ね、折りたたんでこんなちっちゃくもできるんだよね。そのようだと思う。その網目パキッて折ってさ、
あ
てあなくすんだ。
折りたたんでこのちっちゃい形にするみたいな。 4センチ四方の四角形で持つみたいなと
か。
で一応あれも B 面というか、
ね、ありましたカップリング、
カップリング
カップリング曲と言ってましたね。
あ
いや懐かしかった。
でも B 面って、どう、え、
B 面はカセットの時の、
カセットの時の裏表ですよね。そうそうそう。だから俺 CD でも A 面 B 面言ってる時期があったじゃないですか。
あったあった。
それの時に なんで CD なのに裏側で聞けるのかなって入れたことあるけど、
あれ裏では聞けないでしょ。
そう、単純に2曲続けないって。
そうだからカップリング曲のことを B 面って言ってたんですよね。
うん、そう
ようやく謎が解けた今。
だって最初は昔は、うん、A 面と B 面手でこうやって手動で入れ替えなきゃいけなかったけど、はいはい、時代が やったらなんか自動で、なんか
ね、うん、
連続で A 面 B 面が自動で
逆再生みたいな、周りが逆になってみたいな、ね、
そうなんか再生されるとかも、あれも結構なんか便利だなみたいな。
あのシングル CD がね、うん、ちょっと流行ったシングル CD が次の世代に行った時に、
うん、
アルバムみたいな大きさなくせにシングル CD の時があったのかな、
はいはいはいはい、
の
薄い薄い
そうそう、大きさは CD と同じなのに、
それこそ2曲しか入ってないってこと。
4曲、そうそう、あの4曲か、カラオケ部分も入って、
あった
あれ買った時 の間違えた時の、分かる、あのお金の持ったやつ
インストゥルメンタルバージョンが入ってる時
ですよね。そうそうそうやけに安いと思ったんだよ、
1000円ぐらいで、
そう
夏い。あー、
いや俺 CD なわけだ、あの時結構 CD 買ってた気がするんだよな、高校卒業してからかな。
高校中学まで私はレンタルだったな。
でも
その後 MD 出た時の相当びっくりしたもんな、こんな便利なのがあるんだと、好きなように編集できると。それが今なくなったでしょ、
MD もほぼないですね。
逆にでもまたちょっと今 CD に戻ってきたりしてるみたいですよ。
あ、本当。
そうだから今の子はこのパソコンに音楽ダウンロードしてで、うん、なんか持ち歩くのにこのなんか一回 iPad とかああいうのに入れ替えたりとかっていうのをしてると、
うん、
でそれを CD 買ったらしなくていいなんて、なんて手軽なんだみたいな。
そうだから逆行してるんですよね。
そう
今全て
うちらからしたら、あ、ダウンロードだけで聞けるんだだったのが、今の子はダウンロードしなくても聞けるんだみたいな。
はあ、面白いね。
になってるって。
逆にじゃあ金額がかかるとかってのは別に関係ないんだね。
結局月額とかの金額は変わんないんじゃないですか。
あ、
うん、はあ、追加数いらっしゃってますね、うん、沖縄大好きさんいらっしゃってます、うん、私の自粛生活、うん、メルテマスね、仕事や用事を除いて自粛中、最近知事から VR ゴーグルを買ったので、それで YouTube を見て好きなライブ映像やアニメを見たりしてますと。
もらったのでかな、
いい、ね、
もらった、うん、はい、
まあ、安いピンキリありますもんね、安いやつは。
いや100均でも売ってるよね、
うん、あの
500円ぐらい、
このスマホを差し込むやつのタイプのやつですよね。
あれって見たらどうなの、
その VR 用の映像っていうのがあるんですよ、YouTube とかにも。
3D ってこと。
そうそう、もう 3D みたいな感じ、 3D ではないけど、まあ、でも本当にこの没入感のある、なんかあのよくあるジェットコースターみたいなのあるじゃないですか、そういう2画面に分かる、普通に見たらなんじゃこれっていう YouTube の映像とか VR って入れたら出てくるんですけど、それをそのVR ゴーグルにはめ込んで設置してみると、ちゃんとすごい周り見ても見えるしみたいな。
え、これ YouTube にあるの。
あ、 ありますあります。
あ、じゃあそれ買ったら一応見れるんだ。
見れます、
ちょっとなんか興味があるんですよ
VR に、
うん、
シアさんが、
うん、なんかそれ
全然アナログじゃないじゃないですか。
見てみていい。
だ、演劇とかもね、だんだんそういうのでみたい なんかこの実際に劇場行かなくても見れるようになるみたいな話とかもあるけど、うん、またそれはまた別じゃないかっていうね。
いや、別だよ、ね、生で見てほしいもんな、ね、それだけしかないもんな。
だ、疑似体験ができるっていうところだけね、
まあまあまあ、そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、頭に入れてもらってたらいいかなっていう。
折友さんいらっしゃってますね、うん、LINE で関東北陸沖縄でオンライン飲み会したと。
すご
い。でもそれはあるよね、だから地元の友達と飲もうかなとかちょっと思うもん。だからね、 LINE だったら全然別にできるし、言ったら子供連れの子と人とかも、
うん、
一応ちょっとの短時間だったら気にしなくていいじゃないですか。別にちょっと子供が泣いたから出るねとかでも全然構わないし、うん、
それぐらいのね感じでだったら全然、
うん、なんか顔だけ映しててさ、
うん、
2時間ぐらい飲んだ後にさ、実は裸でしたっていうのはあるのかな。
これね、そのパターン裸ではないんですけど、うん、誰だったかな、山田孝之と、
はい、
小栗旬と、うん、赤西仁かなとか、このそうそうたるメンバーがオンライン飲み会をやったと、ズームで、
はい、
でなんかこのそれが配信されたのかやってた中で、うん、全員普通に飲んでるけど立ち上がったら下全員パンツでしたみたいなくだりがあったらしくて、
ああやってんだやっぱ。
それがちょっとなんかあの話題になったというか、イケメンたちがオンラインで飲み会してると、しかもみんな家だから下ズボン履いてなかったんだってみたい なんか盛り上がったらしくて
これだからなんか綺麗な
不女子たちが、
綺麗な女優さんでね、それやったらね、男はそれだけでもさ
興奮するじゃないですか。
セクハラだろ。
いやもう顔
それの逆バージョンですよ。だからイケメンたちが下実はパンツなんで下っつってボクサーパンツで太ももがめっちゃ出てるのを映すっていう。
でもだからオンライン飲み会するときに化粧はしないよ。
あ、そうなの。
まあ、人による、まあ、この話す人にもよるけど、うん、録画してね、それをSNS とかに出しますとかだったら化粧するけど、
ね、配信しますとかだったら、
そうそう、メンバー内でだけだったらもう
逆に秋山さんまだ来てないんですかってならね。
そんな顔変わりました
か。秋山のノーメイクなんてみんな見慣れてるから。逆に化粧してる方がみんなポカンとしてるわ。今日化粧してるねって未だに言われるからね。
先月、うん、そのオリジンライブの、うん、配信をライブ配信をまたやったんですけど、スカイプでこの家にいるメンバーにもつないだりとかしたんですよ、
うんうん、
で一応この、まあ、現場にいる人と、うん、過去ネタ流す人とスカイプでつなぐしてたんですけど、はいはいはい、サーキーをスカイプでつなごうと
、うん、お家にいるね。
見ましたわ。
はい、つないだんですけど、つな、うん、いだ時はマスクして、
うん、
まあ、ちゃんとメイクしてたんですけど、
うん、
一応この始める前にね、うん、6時5時半から6時ぐらいの時間帯にスカイプつなぐ人に1回全員に、
まあ、
テスト的な感じで1回か、うん、この後じゃあ、まあ時間このズレはするけど、うん、何番目にやるんでっていう1回試しでテストでやった時、サーキーつないだ時にちょっと誰ですかね
ドスッピンだったな。
ドスッピンだったな。久しぶりに見ましたね、あいつのドスッピン。
そんなにかな。
いや俺見たことないですか、さっきのすっぺん、うん、
だからこれ配信してるよみたいなくだりをやりたかったんですけどね。
キャーって
あ、まだですよねっつって、誰っつって、いやサーキーさっつって、サーキーのあれをタッチしてからかけただろっていういやそうだけどっつって、もうでもこの後すぐ始まるからさっつって、えどんぐらいですかっつって、30分後ぐらいにはもう多分サーキーの番回ってくるよさ、あじゃあ全然大丈夫っすっつって言ってました
ね。メイクに1時間ぐらいかかるらしいからね。
すごいね。
でさ、でごめんなさい。
え？
何？
先週、違う先週マスク作ってうんぬんかんぬんって話してたじゃん。
僕たち2人に合う柄は何かと。
一応作ってきたんだけど。
おお、可愛いらしい。
わ、どっちがどっち？
ともきが多分ちょっとちっちゃいかも。
赤。ともきが赤の、もうなんかギャングっぽいな。俺はあこのバーバリーっぽい。
ちなみにだから僕。先週親から届いたと、
うん、
いろんな柄があって、うん、柄つけるのは恥ずかしいって話があったじゃないですか、
はいはいはい、
その一個がほぼこれでした。
あ、このバーバリーっぽい深夜さんが
今ここまでバーバリーっぽい赤いラインとかなくて、この肌色地に黒いやつでチェックがついてるみたいな。
じゃあちょっと僕からつけましょう、ね、
つけます。
うん、僕からいきます。
つけてみます、
うん、髪の毛縛ろうよ、はい
あでもシアさんはね、
髪の毛下ろしてたら似合うよ。
なんか後ろだね。そう、髪の毛下ろしてたらなんかいそうだもんね。
いそういそう。
なんか内地とかにいそう
ね。なんかシアさんはチェックのイメージ。
ああありがとうございます。あでもすごくフィットして嬉しいでございます。ありがとうございます。
じゃあ僕も行きます。
ともきさん。
いや怖え。なんで前髪下ろした。ちょっとちっちゃいか。
牛島君にちょっとちっちゃいですね。
でもともきはさ顔が。目鼻立ちがはっきりしてるから派手でも全然いけるでしょ。
どうですか僕の柄マスクは。
写真撮っとこう後で。
でも俺も結構似合ってんじゃね。なんか結構あれいいですね。ありがとうございます。
お笑いカレーです、うん、荒垣さん若くなった。
あれ若くなりました。
シアさんと同じ頃も中分けにしました今
なんでかな。トモキの作り直したいな。
何ですかサイズ的にってこと。
そう
作り別に。
あ本当普通です。
ヒットしてんじゃね。
ヒフヒット
。俺もだっていいぐらいだもん。
ああそうそう。シヤさんのは大丈夫だったんだけど、トモキのがなんか作り終わったら。
僕ね意外と顔大きいんですよ。
あでも
言わんこうしてたのに。
違う本当に私とシヤさんのサイズよりちっちゃいわけ、トモキが作ったやつ。
あそうなんですか。
そう
本当だ。なんかでかい二人。
あつでかいのがよくってかでかく作ってる。最初作ったらちっちゃくて。
ちくしょう最初こうやって出ればよかった
な。いやいや
ちょっとちっちゃいですねっつって。
はいということで、
はいはい、マスク
ありがとうございます。
マスクを渡しましたのでメール一通紹介しますね。
お願いします。
はい、ハイサイツトムです。ゴールデンウィークが終わりましたね、今年は映画祭がお休みだったので見れませんでした、
う
ん、国際映画祭ですね。 DVD も借りなくて映画は見てません、うん、でも録画のため撮り録画の撮りだめしてたドラマを見てました、うん、ゴールデンウィークは映画を見てましたかということで。
ああ見ましたよ。
ああでもハリーもないしね、国際映画祭もそっか本当はこの時期だったんだ。
だからもう 映画祭4月の中旬ぐらいかな、うん、映画祭の時期中旬ぐらいにあの2年前の今日3年前の今日でレッドカーペット歩いてる時のやつが出てきましたよ。
そうそう、だからイベントがないからね、あこの時期になったんだがないんだよね。
そうやっぱ
今年って本当それがないよね。
ゴールデンウィークもなんかあ今日で最後みたいな。
そうそうそう
本当に
まだゴールデンウィークだったっていう時にもあったし、
そうそうそう本当にそうだったの。だから5月4日の時にさ、まだ5月で入ってなかったっけなみたいな本当に
ずっと4月だね。
本当になんかこのさっき言った時間が若干また狂って自分の中での時の本当に2日ぐらい起きて飯作って食って洗い物して寝てっていうのが3時間ぐらいで1日終わったんじゃないかなぐらいの感覚の時があって、
あ
もうすぐ終わった。2日ぐらい本当に何もしてない日があって、この自粛始まってからのラジオ始まった時に、うん、マネージャーからのメールで明日ラジオかってなるっていうのが昨日久しぶりに、ああ明日ラジオかってなって、
マジもうこの木曜日なくなったら本当に日付の感覚来る、う
ん、あれ2週間ぐらい経ってないかぐらいの今回なんか1週間がめっちゃ遅く感じたなみたいな感覚でもあるし、3日ぐらいあっという間に経った感じもするし、もうぐっちゃぐちゃっす ね日の感覚。はい、日の感覚ぐちゃぐちゃ話を終えたところで、今一度 CM 行きまして、
はい、
ツイキャストを紹介していきたいと思います。一旦 CM です。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、5月7日木曜日17時42分になっております。木曜日にチャンプルやっております。
はい、ありがとうございます。ツイキャスもたくさんいらっしゃってますね、ありがとうございます。我々カレー大好きアラバーさん、ヤエンさん、ゲッツダウン懐かしい、トンネルズさんの CD、 縦型のシングル CD ずっと持っていますと。
おー、やっぱ持って
んの。実家帰ればあるかもな。武蔵さん、昔は8センチ CD やったけど、うん、今の現代の学生たちは分からないかもしれませんね。
分からないだろうな。
MD も分かんないでしょ今の子たちは。
MD は知ってるんじゃない。
いやギリじゃないですか。
だってあの上書き保存 のあれってフロッピーじゃないですか。フロッピーディスクでしょ。あのまあパソコンでちょっと違うけど、うんうんうんうん、あれの上書き保存の形がなんだか分かんないって。
あ、パソコンにある、
そうそうそう、とかあの言ったらだってあの通話のための携帯の通話で受話器あるじゃないですか、形あれが分かんないって。あれ何の形ですかって。
あ、なんであの形なのかっていうのが。
そうそうそう、
だ
電話って言った時にこうやってどっち映る、こうやって
な
んか親指と小指でジェスチャーするじゃないですか。あれも何の形か分かんない、
ね、
電話してねえのこれが分からないらしい。
そうそうそう、逆にじゃあ固定電話がないのかな。
いや、ないんじゃないですか今はもう、
ないんだ。
もうだって携帯だって
そ
う
ファックスとかもいらないじゃないですか、そうなってきたら。
そうだよね、
だって自分たちも引っ越して一人暮らししますって言ったら固定電話引かないでしょ。
引かない、
もう携帯あるから。
昔だってでも電話加入券とかめっちゃ高かったからな。
電
話加入券売りますとかあった時代だから、テレ新聞とかに。相当高かったら5、6万したんじゃないかな。そうだよ、あの引くの大変だったんだよ。
いや、そんなに年上しんやさ、
うん、そうだよ俺なんか時代もだって俺なんか今はまだ945とかさ、946でしょ、098、94なんとかのなんとかなん
でしょ、市外局番、
はい、俺なんか時その94もんだけど5の2232とかさ、この下あ5桁だけで終えてた時代を知ってるから。
市外局番が3桁じゃなくて4桁ってこと。
あ、市外局番例えば098、
はい
ね、876-4444だとするでしょ、う
ん、はいはいはい、
その今は876-4444でもかかるわけだ、
はい、098で
だけど俺なんか時代は6のからできたわけ。
へえ、
へえ、
そうそうそう、あの 5桁だけ。
沖縄だけじゃない。
いや違う
そんなにシアさんとだって離れてないけど、そんな記憶ないけどな。
本当に友達
なんか。昔は市外局番が4桁だったんですよね。
ああ、0980とか。
そうそうそうそう、今でも昔だと田舎のところは4桁、うん、うちもだから地元は4桁、実家は
0988とか、
そうそうそうそうそう、
58のみたいな、
うんうんうん、
だからあの役所とかさ、書類書く括弧が、うん、括弧の大きさが、うん、なんか合わない、
うんうんうん、
なんね、
いや今俺さんから内地でアパートに電話入れるとき電話加入券8万ぐらいしてる。
8万ほらやっぱその時代だよな、うん、
それはだから僕らも知らないっすわ、うん、家にあったからな。
加入券って何だよ。沖縄に帰ってきて売ろうとしたらただ同然の価値になった。そうなんだよ。
加入券って何ね、電話を引く加入券ってこと。電話番号をもらうってこと。
要は電話番号をもらうっていうあれなんだね。
もう言ったらその開通させるために。
そうそうそう。でこの番号を自分の例えばペケペケペケペケだとするよ。あ1の234号だとするさ、その番号も俺のだと、
はいはい、
それをもらうと、うん、でこれを誰かに売ることができるわけ。
売るってすごいっすね。
だから今のなんていうの、ナンバーポータビリティみたいな。
そうそうそうそう、
同じ番号で電話を使えるようにするのを人に売れたんですね。
うん、でも昔はさ友達のうちにいつもかけてたのに、ある時からビデオレンタルショップにかかる時があったわけ。
ああ番号売ったから。ああ
そんなこともあったんだ。
もう昔の電話っつったらあのイメージしかないな。あのトトロとか。
あ壁にかかってる。
この村のなんかお金持ちのうちに電話があって、うん、なんか呼びに行くみたいな。誰々さん電話だよって言って、このあの耳しゃべるところと
受話器の耳だけ。
そうそうそうそう、
おしゃれだよな。
コップみたいなやつをピンってつけて、本体にもマイクがついてる感じの、
はいはいはい、
で上にあの回すやつがついてる。
時代だな。
すごいな。黒電話触れたのは俺はラッキーだったな。
普通にあったけどね。
黒電話
普通にあった。
奄美のおじおばあのうちはずっと黒電話だったんですよ。
うん、そうだね。おじいちゃんおばあちゃんちが黒電話。
その時期だからもうファックスとかあったんで、僕の周り黒電話知らない人も結構いって。
あ、まあ、知らない人もいるだろうな。
見たことないみたいな。
ただ気持ちいいんだよな。ジー
ッシャーッつって戻るやつだね。
あこれ知ってるじゃん。
ジーッシャーッつって。
あの警察の番号って何番ですか。
110110110。
はい、うん、救急車が
119119
でしょ、はい、意味があるんだけどなぜか分かります。
110は早くかけるためみたいなって聞いたことがある気がする。
この回すこのなんていうのスパンがより短くできるようにですよね。あの黒電話の時の
黒電話の時の
だからこの11ってこう指かけて戻す時のスピードが110は一番早いって聞いたけど、救急車でもそしたら遅いもんね。
え違うの。
あでも2人は当たってるんだけど、119は落ち着くための9なの。
あ時間をかけさせる。
9に行くときに慌てないようにゆっくりなる時間が9の。でもこの今の子たちは多分わからんさんね。この要は黒電話から発祥だから、ね、
ああ、
うん、
面白いよね。
まあ、ボタン式でも
知らないだろうな、なんでこの番号なのっては言うでしょう ね、
まあうねうん、意味はなんだみたいな。
110番なんで110番なのっていう、う
ん、はい、ま
あ、確かに
いろんな意味があるんですから
ね、うん、メール紹介しましょう。ひとみさん&ルー姉さん、うん、ルー猫さん、
うん、
背の高いつもかっこいいともき店長さん、
うん、
荒垣侍爽やかヘアーさん。
爽やかヘア
ー爽やかカレー大好きわらばさん。
爽やかじゃないけど、うん、こんにちはお疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。
やっぱり、ありがとうございます。
自粛期間は家事と料理してカレーエビフライ定食焼きそば味噌汁サラダを作ってドラゴンボールをテレビで見ています。
いいね。
本当かな。
祭り気分
だ。カレーしか食ってないんじゃない
かお笑いカレー大好きわらばです。ひとみさん、ルーさん、ともきさん、荒垣さん、うん、うちの猫がなんかレギュラーになってるな。これからもコロナにお気をつけて木曜チャンプル放送頑張ってください。またメールします。
ありがとうございます。
いいね。テレビは見てないんだよな。
この時期に結構な買い物しまして、うん、結構なって僕の中でね、
結構
な今買うかってやつ。
何買った何買った。
結構な金額でもないんですけど、うん、今買うかってやつを買いました。
クルーザー、クルーザー
マットレス買ったんですよ。
あベッドの、
ベッドの。
あ今の時期でしょ買うなら。
マットレスって
マジ
っ
すか。
フレームあるってこと。
フレームっていうかずっとソファーベッドで寝てたんですけど、
はいはい、
はい、腰痛くてマットレスをようやく買いました。
じゃあだって家にずっといて寝るのがね、うん、それこそ一番生活に占めてるから今じゃない。
あ今なのかな。
うん、
俺今かなって思ったけど昨日買いました。本当に昨日買いました。
ほやほやだな。
ほやほや。
え今こそ家にいるため の、 なんつの設備を充実させるべきだと思う。
マ
ジで 今こそ。
そうマジで財布が欲しい、う
ん。めちゃくちゃ迷いましたよ俺。
いや今だよ。
昨日。
本当。
今かなっつって。でもなーっていう。ずっと家いて寝て起きて、うん、腰痛いしなってなって。
そうそうだから絶対今だよ。
めちゃくそ迷って買いましたよ。
私ずっとあれ敷いてなかったわけ。フローリングの上に何もマット敷いてなくって、はいはい、もう机直置きしてたわけ、はい、でいつもそんなどうせ家座らないし、うん、と思ってたんだけど、まあ、もうパソコンやったりとかそのオンラインやるときとかもう全部フローリング直で座るじゃん、うん、
はい、
で家にあったぬいぐるみ下に敷いてたんだけどぺちゃんこではその足はフローリングについてるから寒くって、うん、でなんか布団敷いたりとかいろいろしてたんだけど、100均で100円じゃないけどこう下に敷くあのパズルみたいなのがあるじゃんさ、
うんうんうん、
あれ敷いたらめっちゃ快適。やっぱり
僕も言ってみたジョイントマットでしょ。
そうそうそう、うん、しかも猫があれで爪研ぐから安くていいなと思って、
400円で9枚ぐらい入ってる。
そうそうそう、入ってる入ってる、
いいやつでした。
そうそうそう、だからでも座椅子が欲しい、よっかかるところが欲しい。
あのね、しかもマットレスを昨日買って、
うん、
家に帰ったのが9時過ぎぐらいだったんですよ夜、
うん、
この食材とかも買いに行ったついでに買ったんですけど、マットレスを開けるにあたってちょっと掃除しようと思って、うん、掃除し始めると B 型だからちょっといろんなものが気になりすぎて、
うん、あの急に神経質になるやつね。
そう、部屋の模様替えが始まり、ベッドの位置が変わり、
いいさ、いい自粛あれ
さ、そのマットみたいなのあるじゃないですか、うん、それも引いてたのを一回なくしたんですよ、う
ん、
でベッド移動してとかいろいろやって、うん、飯食おうと思ってテーブル置いたらやっぱマット今まで引いてたのが気になるっつって、またテーブルどかし、
あ
マット引いてコロコロしてみたいな、なんかすごいなんか大ごとになって昨日。
でも買い物ね、いい。
なんか今まででも私なんか座るスペースとかなかったわけ。荷物を置くための家だったりとか、うん、猫がもう住むための家だったから、でもだんだん自分のスペースが必要になってくるじゃないですか、
うん、
だから物をとりあえず捨ててる、いらんいらんって。
だから昨日俺もその模様替えしてちょっと広くなったんですよ、
うん、
あ広くなったやったっつって、したら俺も座椅子欲しくなって
ね、欲しい今座椅子が欲しい今。
じゃあ前ソファーベッド の、ね、あのあれに、あ
背中に背もたれにしてね、
いやソファーとしては使ってなくて、うん、いつもベッドの上に座ってたんですよ、うん、ただマット敷いて下に座るときにベッドにもたれかかってたんですけど、うん、ベッドが横に来ちゃったもんで移動して、もたれるもんがないと。
なるほどね、はい、
座椅子欲しいなと。
そう、座椅子欲しいんだよ。でも座椅子ってこだわったら高いんだよ。
そう、いいのは高いんだよ
な。1万以上するんだよな。だから自粛なくなったらいないじゃんまた、
うん、
今かそれね、それこそでも今かなんだよね。
今かなんだよな。
もうちょい我慢するかっていうところでございます。
そういうね、自粛生活を送っておりました、はい、あと、腰のコルセットを新調しました。
あらもう体もメンテな、体へのあれが、
体がね動かんから、いつも以上に、
うん、
普段はちょっと歩いたりとかあるけど余計歩かんくなったから、どんどん腰が痛くなっていくっていう、体に悪くなっていくんでね、6000円しました。
年だしね、
コルセットが。
そうだからお金かけるところがちょっと変わってくるよね。
うん、
うん、
あ俺さんから荒垣さんと買い物行きたいな、
あ行きましょう、
やっぱいいや、
なんでよや
ってたった今来ました。
荒垣さんのマスクテーブルクロスみたいな。先ほど秋山氏からいただきました。
多分このくだり知らないんだはず。
そう、僕のやつは高級絨毯みたいなね。
褒めてんのか褒めてないのか、
フェイズリー柄ってやつですよね。
そうそうそう、
ギャングがつけるやつですよ。
じゃあ来週もこれつけてきますので、
はい、
来週もね、だから来
まあもう新作は作らんよ。
そう、ラジオの時はもうこれをつけるっていうことにしますか。
あ、これしましょう。
変える時は
今日、もしあと一つだけなんかキャラもの、
あ
俺なんかつけない、かわいい系があるさ、
もうちょっと遊びたいでは、
パンダつけてたみたいなやつね。
そうそう、はいはい、これつけてたら女性からキャーキャー言われますよみたいなマスクを一つお願いして。
そんな責任負えないよ。
でも流行りの
布買うのも大変なんだよ。
はい、というわけで、まあ沖縄ね、うん、0人が続いて、うん、
20
日が早ければ開けるんじゃないかと言われてますが、皆さんまだまだ、予防しっかりして、
はい、
もうちょい頑張っていきましょう、う
ん、
はい、というわけで、本日の木曜チャンプルーは以上でございます、うん、お相手は、高級絨毯ともきと、
テーブルクロスあるか
と引き直すから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ、
ありがとうございました。